スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日はカエルとともにお届けします。お送りしますのはスノーと
ハズケです。
はい
はい、ということで、スノーさんのフォトスクランブル始まりましたが、なんかイベントのお話を、
はい、
どうなってるんだとお問い合わせが、はい、入っているということなんですが、はい、ですね、会場の確保が困難、はい、
あら
困難してるんじゃないな、なんて言ったらいいんだ、会場の確保中でございます。
あ、わかりました。
なので、まあ、ちょっといろいろとね、他にもいろいろあったのであれなんですが、はい、まあ時期がちょっと今未定状態になってしまっておりますが、はい、準備は進めておりますので、はい、すいません、ちょっと7月じゃない、7月頭ぐらいにはっていう話を
してたんですよね。
してたんですよね。
はい。
ですね、会場の方が、ちょっとトラブルにより確保できずみたいな状況 で、
ね、あら、
手がちょっとずれちゃうかなという感じなんですけれども、はい、一応準備の方は、依然進行中ではございますので、はい、ちゃんと日程が確定次第ご案内できればというふうに思っております。はい、まあちょっとね、いろいろと楽しくできればというふうには考えておりますので、ご案内お待ちいただければと思います。
はい、
はい、ということで、ここのとこはどんな感じですか、学校の方は。
はい、一応、8回の授業で1セットっていうのが今週というか先週かな、
うん、
終わりまして、なんとか、写真集といいますかね、小冊子を各自の作品で作らせるというのを、
うん、
20名分終わらせて、
うん、
もうヘトヘトになりましたね。今週はもう大変てんてこまいだったんですけれども、
うんうんうん、
なんとかできました。
おお、そうなんだ。
はい、まあパソコンっていうかコンピューターのこう台数と人数的にはそんな問題なかったんですけど、
うん、
なぜかプリンターが1台しかないっていうことで出口でつまずくって言いますか。
おお。
ピクサスの9500のマーク2はあるんですけど1台っていう、それを10人で使うというちょっと辛い状況だったので、
うん、
サイズをちっちゃくしまして、
うん、
英語のサイズにして、それでまあ5、6枚出せればいいよということで。
あ、はいはいはい。
はい。はい、まあ大体ですね、英語だと写真モードで2分ぐらいなんですよ。うん、1枚出す。
英語で2分。はいはい。
なので、それだと、まあ10人、1人5枚出したとしても、
うん、
まあ10分ぐらいですし、うん、それが10人やってもまあ100分ぐらいなので、
うんうんうん、
まあなんとか。
うん、
2回に分け、授業 の、 最後の7回目と8回目、2回に分けてやればなんとか吸収できる、
うん、
仕事の内容だったので、
うんうん、
それでやりましたけど。
普段は、
はい、
エプソンですよね、スノーさん使ってるって。
うん、そうですね。もうキャノンはね、
うん、
うちに BJ プリンターってすごい十数年前の、15年ぐらい前のやつ持ってたんですけど、
はいはいはい、
それの後はずっとエプソンなので、
うん
うん、まあ、展示会とかで見たり触ったりしたことはあるんですけど、本格的に使ったのは今回初めてでしたね。
うんうんうん、
はい、この10色インクが、
うん、
すごくって、
うん、
高野さんもほら、 光るんですとか言ってやってたじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれが10個並んでる感じなので。
そっか。
ちょっと壮観でしたけども。
へえ。10色なのね。
10色なんですよ。
そう。
もうなんか、うん。インク交換ですって出た日には、どれに交換したらいいのって本当に光ってくれないと。
ああ。
わかんないような状態ですね。
はいはい。
うん。ずらっと並んでるんで。
ね、
そういう意味では親切設計なのかもしれないですけど、
うん、
あのグレーインクがね、
うん、
なんか知らないけど飛び抜けてなくなるんですよ今回。
え、それは モノクロの印刷をする
から、うん、まあモノクロの印刷もやることはやるんですけど、そんなに多くはないんですよね、うん、そんなに多くはないっていうか、
うん、
あの全部がモノクロとかそういうあれじゃないので、
うんうん、
普通にカラーで印刷していてもグレーがどんどんなくなる、
なくなるんだ。
うん、
へえ、
うん、感じですね。
ほうほうほう、
うん、人物の撮影も結構やったので、うん、赤とかマゼンダーとか、あのそこら辺、フォトマゼンダーとかね、
うんうん、
そこら辺がなくなるかなと思ったんですけど、
うん
うん、あのグレーは、
うん、
3つなくなって4個目のあの、に食い込んでしまいまして、
お
在庫が今1個しかなくなっている。
あ、そうなんだ。
最初に入っていたのプラス5個買ったん、うん、5個買っといたんですよね。
うんうん、
で、まあ、あの、8回の授業なんで、1回の授業に1個ぐらいの交換かなと思ってたんですけど、
うんうん、
ほとんどのインクって言いますか、まあ、シアマ全体イエローはやっぱり2個ぐらい、
うん、
2個目に入ったんですけど、
うん、
まだ1個も交換してない、あの、グリーンとかもあるんですよ。
うんうんうん、
でも、あの、グレーだけはもう、3回交換して4個目っていう状態で。ちょっとびっくりします。
あ、じゃあ突出して使われる感じがあるんだね。
うん、あるでしょうかね。
なるほどね。
まあ、マットブラックとフォトブラックって両方入ってる、両方ついているので、
うん、
あの、ブラックは、なんて言うんでしょう、マット系の紙と光沢系の紙と、
うん、
あの、こう、なんて言うんでしょうね。だいたい半々くらいで使っているので、
うん、
あの、両方にこう、それぞれいってるから、そんなになくならない感じはするんですけど、
うんうんうん、
グレーは両方とも使われるんでしょうね、やっぱりね。
うん、
どっちの、まあ当然ですけど、どっちの方もグレーを使っているので、早くなくなるのかもしれないです。
うんうん、でもなんかインクって突出してなくなるやつってありますよね。なんかまんべんなくなくならないというか。
うん、うん、まあその撮ってるものとかね、あの、うん、風景ばっかり撮ってる人はシアンとか、
うんうん、
あのそっちの方がイエローとか早くなくなるし、
うん、
人ばっかりでも人はやっぱりマゼンダとかイエローとか、
うん、
そっちがなくなるんですけど。
うん、そう、あれスノーさんも今複合機のやつは使って、
ああはい、あります
ですよね、
はい、
あれってモノクロで使っててもモノクロ指定で印刷しててもカラーインクなくなっていかないですか、ガンガン。
あ、そうですかね、
うん、
へえ、そうかな。うちはでもあれに、PM の A80一だったっけ、始まる、
うんうんうん、
あれに関しては、あの、やっぱり黒が一番先になくなりますね。あの、こう学校関係の、学校関係っていうのは子供の、
うん、
なんか、プリントとかテストとか、うんうんうん、そういうのをコピーしたりするので、
うん
うん。他はそれほどでも、
あ、本当、うん、なんかね、僕もなんか写真というよりもその、
まあ、書類
関係で黒しか使わないから、はい、印刷指定するときにってカラーかグレースケールかどっちかしかないじゃないですか。
はい、
で、グレーにしてるんだけど、カラーも結構なくなったから変えるって言われて、最近印刷してないぞとか思うんですよね。
そうなんだ、
うん、
それは不思議。
これで あれが
ヘッドクリーニングされてる。
ああ、そういうのもあるんでしょうけどね。でも、うん、突出して黒っていう感じでもないんですよね。
ああ、そうですか。
うん、
えー、
でライ ットマゼンダとかライトシアンとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれが写真とか印刷しててもなあんまりなくなるのに、
あ
で普通のマゼンダとか、
うん、
イエローとかそういうのがどんどんなくなっていて、セットモンを買うとライト系のインクが余っていってしまうというね、
はい、あそうですそうなんだ、
うん、
へ
ー、なんかそういう風に作られてるのかなみたいな、
あうちはカラーの方は割とあれですね、あのもう妻が随分写真印刷してるんですけど、
うんうん、
うん、まんべんなくなくなっていく感じはあるんですけどね。
あ、本当？
うん、そんなに早くなくなるインクが目立つわけではないですね。うん、いつも黒買ってきてって言われますからね。
あ、そうなんだ。
はい。
ね、
まあ、よほどなんか子供のテスト問題とかコピーしてるのが多いのかも。漢字検定とか、
はいはいはい、
迫ってくると妙に黒がなくなります。うん、
なるほどね。
はい。
はい。ということで、まあ、ピクサスに関してはまたちょっと改めてね、はい、使ってみた感じをレポートしてもらう準備をしてますので、いくつか写真も用意してくれてますが、改めてまたね、ご紹介できればというふうに思います。はい、で、今週は、スノーさんがニコンの方で、
はい、
写真展を見てきたということなので、CM を入れてそこら辺のお話を聞いていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、これニコン銀座だよね。銀座ニコンサロン、
はい、銀座ニコンサロンですね、
はい、うん、
はい、
はい、見てきたのが隣の月のワグマ、
はい、隣の月のワゴンという写真展なんですけど、
はい、
ちょうど、東京写真月間っていうんですか、
うん、
そういうイベントが行われていまして、まあ、それの、はい、生き物ランドっていう、なんていうんでしょう、カテゴリーに入ってるんですけど、
うん、
残念ながらこれがこの放送じゃないや、この収録がね、出るときにはみんな終わってるんですけれど、
うんうん、
東京中の、こう、写真、カメラ関係のギャラリーで、うん、いろんな生き物の写真が展示されてる中の、
うん、
宮崎学さんの隣の月のワゴバという写真展を、
うん
うん、まあ、たまたまちょっと見に行ってきたんですけど、
うん、
はい。すごい、びっくり仰天な月のワグマに出会いました。
おお、これなんか。
それでまた可愛いんです
よ。あ、そうなの、
ね、まあ、月のワグマっていうと最近ね、やっぱり、こう、人里に現れて、
うんうんうん、
いろいろ、騒ぎになってしまう、っていう感じな
ん
で、ちょっとマイナスイメージなんですけれども、
うん、
まあ、さすが、こうね、長年、長野というか、まあ長野なんですけど、こう伊那の方なのかな、伊那だったか飯田だったか、
うん、
あっちの割と南進の方でずっと自然の撮影をされている、うん、動物の撮影されている宮崎さんだけあって、もう隣の月のワグマですから、
うん、
隣人なんです。
はいはいはい。
そういう感じで、普通の登山道といいますか、
うん、
遊歩道といいますか、山の中の、
うん、
そこにカメラを仕掛けておいてるんですよ、
うん、
人カメラを、
うん、
で そこを通るいろんな動物が映ってるんですけど、
うん、
昼間はいっぱい普通に人が、
うん、
こう遠足とかハイカーとか映ってるんですよね、
うん、
で夜とか明け方とかそういう時になると、まあ、いろんな小動物から、
うん、
この熊の親子からでっかい熊まで、
うん、
はい、月のワグマまで、 ごく普通に人が通る道をお散歩しつつ歩いているという、はい、そういう姿がありまして、
うんうん、
あの子熊たちがまた可愛いっていう親子、うん、親子連れで、まあ、お散歩というか、うん、あれはまあ餌を探してるんでしょ
う
けれど、
うんうん、
非常に可愛らしい感じで映ってますし、
うん、
あとちょっとびっくりなのがこの、ね、三脚にかじりついているような、
うんうんうん、
写真がありますけど、うん、あの月のワグマはすごい好奇心が旺盛なので、
うん、
新しいカメラとかこうむき出しに置いとくと絶対なんだこれっていう感じで、
うん、
あの触りまくるらしいです。
へえ、そうなんだ。
はい。なので今までもその壊されたりする経験があって、
うん、
だからこれはあの要は、撮影用というか、
うんうん、
をあの月のワグマにモデルになってもらうために設置したカメラらしいんですけど、
うん、ダミーなんだ。
ダミーカメラですね。うんうん、でもニコンのなんかすごい古い。あのカメラはでしたけれども、
うんうん、
それを三脚にこうやっておくとこうやって抱きついて、
うん、
まあ何をしてるんでしょう、覗くわけではないと思うんですけど、
うんうんうん、
とにかくこういろいろいじり倒すという、
へ
ー、そういう姿がありまして、びっくりしますよね。
ですね。
これのほぼ、まあ原寸大ではないんですけど、かなり大きく伸ばした写真が飾ってあって、
うん、
あの、一緒に記念撮影をどうぞっていう、
そ
ういう。
そうなんだ。
はい。写真展会場ではね、あの、ほとんど写真撮れないですけど、
うん、
ここだけは記念写真用にどうぞっていう。
へぇ、撮れるんだ。
ありました。
いや、面白いですよね。いや、でもこれ、すごいな。じゃあ、基本的にはその無人で、なんかセンサーかなんかに反応して、
はい、
シャッター切れるみたいな感じ。
そうですね、ええ、こういう仕掛けになっている。で、うん、あのまあただ写真撮るだけじゃなくて、こうなんていう、生態個体観察というか、そういう、うん、あの保護のための目的もあって、
うん、
例えば身長が分かるようにするにはとか、
うんうん、
わざわざちょっと立ち上がらないとダメなようなところにちょっと餌っぽいものを置いといて、
うん、
えいって立ち上がったところでパシャって写真が撮れるみたいな。
へぇ、
そういう、あれとか。
いろんな仕掛けをして撮るんだ。
そうですね。あと、オスメスがわかるように、股をこう、覗けるカメラの位置になるようにとか、そういうのもありまして。
お
うん、
へぇ、なるほどね。
うん。で、やっぱりあの、普段は、まあ、人間だとわからないんですけれども、
うん、
本当にこう朝早いハイカーがこう山に行くじゃないですか、
うん、
このそのほんのわずかなこう1時間とか30分とかそういうあの夜が明けるか明けないかっていう時に、
うん、
クマも歩いているっていう同じ道をね、
うんうんうん
う
ん、
そのくらい実は接近しているっていうのがよくわかる。そういう状況、まあこの写真展内容にもありますけど、
うん、
一歩山に入ればいつ遭遇してもおかしくない状況っていう、
うんうんうん、
そういうことを書かれています。
うん、
そうか、まあまあ今ね今もいろいろ事件や事故がありますけれども、
うん、
そういう意味でもあのまあ当たり前というかね、
うん、
そういう時代というかそういう風に自然と人間ってこうぶつかり合うような、まあ、混ざり合うようなそういう生活をしているところは、
うんうん
うん、実は結構広いかなと。
そうか、なんかね、熊よけの鈴がどうのこうのとかっていうのは聞くけど、聞くし、そのニュースでね、去年ぐらいからでしたっけ、こういう事故がその多くなってるみたいな話を ね、 ああね、
去年は特になんかそのね山の食べ物の関係もあるんじゃないかとか、
うんうんうん、
いろいろありましたけど、
うん、でもなんか
いっぱい事件ありました、ね、
こういう写真で人間が歩いてるとこと同じとこを熊が歩いてるっていうのは考えさせられるものがあるかもしれないですね、 そうか、まあ、ちょっとこの会期がね6月7日までということなので、この配信日にはもう終わってしまっているというのはちょっと残念な感じですが、
はい、
すごいいい写真展だったということで、また何かどっか回るといいんですけどね、他の。
あ、そうですね、これ特にどうなの書いてないような気がするんですけど、うん、
いや、どっかでなんかこういう展示があるようでしたら、また、はい、ぜひ足を運んでみてくださいということで、あともう一つあるのか。
あ、はい。
はい。
そうですね。もう、これも終わってしまったんですけれども、うん、この、番組で 2回ほどインタビューもさせていただいた、うん、獣医さんが、うん、
はい、
またプレイス M で、うん、6月、じゃない、5月の末に、
うん、
写真展をされていました。
うんうん、
はい。確か、なんだっけ、蝶々を探してなんだっけ、
ほう
ほう、けだ、
うん、新シリーズだったのかね。僕もね、DM はもらったんですけど、はい、ちょっと、バタバタと。
あ、はい。
して
新シリーズっていうか、まあ、今までのカオスモスの、うん、やっぱり、続きのような感じではありましたけど、またコスモス畑を、
うんうん、
撮ってました。はい。すごく、例によってまた展示が面白くて、
うん、
はい。コスモスがずっと、コスモスのなんでしょうね、ぐちゃぐちゃぐちゃっとした感じの写真がいっぱい並んでるんですけど、
うんうんうん、
それが、一コマ一コマ違う写真なんですが、
うん、
全部繋げてあるんですよね、こう、横に。
うんうんうん、
そうすると、なんて言ったらいいんでしょう、こう、テキスタイルの模様のように見えてくるっていう、
はいはい、
そういう。あと、まあ、そこに、こう僕は、なぜかそこに芋虫ばかり見つけてしまうので、
はいはいはい、
例によって、そういういっぱい、蝶々もいるんですけどね、よくよく言うと、ね、
うん、
芋虫なり蝶々なりが、
うん、
こう、あちこちに隠れているっていう、そういう感じでしたね。
あれ、今回はモノクロ？
いや、全部カラーでした。はい。
うん、
そう。で、大きい写真もあるんですけど、
うん、
L 版、2L 版か、ぐらいかな、
うん。
その英語ぐらいの写真が、横一列にずっと並んでる、展示がありまして。
へ、
で、それのね、レールみたいのにはまってるんですよ。
うんうん。
うん。いや、面白いね、これ。って言ったら、
うん、
パネルとかのパネルっていうか、スチロールボードのパネルとかあるじゃないですか。
うん、はい、はい。
あるいは、なんだった、うん、あれは、DIY のお店っていうか、東急ハンズで見つけたって言ってましたけども、
うんうんうん、
要は、ベニヤ板とかそういうやつの周りを、こう、ガードするというかね、
うん、
金属ではめて、
うんうん、
フレームにしてあるっていう、縁飾りというか、
うんうんうん、
それだ、なんだそうなんですけれども、それを壁にペタペタと上下で挟むように、
うん、
なってまして、
うん、
ここに写真を挟み込むと、そのまま、こう、一列に写真が並ぶっていう、すごい面白い。展示になってました。
じゃあ上下にレールがあってその間に写真がずらっと並んでる感じの展示になってるの。
それがまたコスモスがバタッと倒れたやつなので、
うん、
その倒れたコスモスが延々とつながっている感じの、はい、非常にデザイン的に面白い。
うんうん。
うん。
うん、
でまた例によってリコーのカメラで撮っているんですけど、
うん、
レンズが傷つくんですよって言うんですよ。ちょっと見せてもらったんですけど、
うんうん、
レンズが傷つくってどういう意味って言ったら、これって見せてもらったら、なんと、なんて言うんでしょう。石にでも擦りつけたのかっていう感じの、
うん、
無数の傷が。
ついてんの？
ついてまして、
。
これ触っていいって触ってはしてもらったら、うん、そう汚れじゃないんですよ。本当に削れてるんですよ。
おうおうお
う。どうしたのって聞いたら、いや私は何もしてないって言うんですよ。
お
う
お
う。夢中になって撮ってるうちに何かこうぶつかっていろいろあのコスモスの茎とかにぶつかるとこうなるんですよって言うんですよ。ちょっと信じられなくて。
おうおう
それ誰か知らないうちにこうなんか傷つけてんじゃないの意地悪されてないかみたいな話をしてたんです。それが1台はなんかもうほとんどボロボロな状態で、2台目も買ったんだけどすぐもうこんな状態でってあのかなりそっちも
気づいちゃってんの、
傷だらけ。
あ
んなに激しく傷がついてるレンズのコンパクトデジカメのレンズって初めて見たんですけど。
それはレンズだけなの？
うん、表面のレンズが。まあ、うん、まあ、結構使い倒しているので、あちこち傷はあるんですけど。
うんうん、
なんか、これって直せるんですかねとか言って、いやちょっとコンパクト、GR デジタルだったかな。コンパクトデジタルの、うんうん、レンズで間だけ変えるってあんまし聞いたことない。
そうだよね。
一眼レフだとあののねレンズだと前玉だけ変えてもらえるんですけれども、
うんうん、
まあ利口にそれは頑張ってもらえばとか言ってちょっとたまげました。うん、でもねそれでこれならもうあれでなんて言うんでしょう、こう思いっきりフォギーになっちゃうんじゃないって言って。
うん、
こうギャラリーの照明撮ってみたりしたんですけど、
うん、
あんまりならないんですよ、それが不思議なことに。
あ、そうなの？わかんないの？
確かにわからないので、本人も撮ってる時はそれほど気がつかなくて、大きく伸ばした時になんかちょっと変だなと思って、
うん、
レンズ見たら傷だらけでびっくりした。
だって茎でそんな傷。
な、行くとは思えない。
だよね。
で、ね、まあ、そう、すごいカメラで撮っている、すごい写真でしたっていう。なんか、でもまあ、撮ってる対象っていうかね、
うん、
テーマってすごく、こう、シンプルって、まあ、ある意味、なんて言ったらいいのかな、ミニマルミュージックっぽい、こう、
うん、
単調なパターンが、単調ではないんですけど、かなり複雑なんだけど、見せ方としては単調なんで、
うん、
こう、一瞬あっけに捉える感じはするんですけどね。ただ、すごい楽しい感じがするのは不思議な。
うん、
まあ、いつもそうですけど、彼女の場合は。
うんうん、
これだけなんか、特に意図をせずにっていうか、意図を感じさせずに撮っているのに、
うん、
なんかすごく楽しく気持ちになれるっていうのは、
うん、
いい写真展だったなと思う。
なるほどね。まあでもなんか新宿のあれニコンサロンでしたっけ？
あ、はいはい。
あの時のお話だとこうまあ見せ方とかね、かなりいろいろ考えられてこれまでもされてきているようなので、そういうなんか意図を感じさせずに何か意図されてるんじゃないかなっていう気もしますけどね。なかなか見せ方とかはすごく工夫されている方なので、
はい、
私も DM いただいたのでぜひ行きたかったんですけどね。しかも初日の日は新宿にいたっていうね。ちょっとまあ時間的なもあって、お伺いできずにちょっとその日は帰ってきてしまって期間が終了してしまったということなんですが、また今度あれだよね、ちゃんと早めにねご案内できるって思わないといけないなというふうに思いますが、
はい、蝶々のかくれんぼっていう、あいつ僕は蝶々じゃなくて芋虫しか見つけられなかった
、はい、ですね。あのシリーズは前からなんかね須藤さん見つけて、僕もその後行ったやつは芋虫探しちゃいましたけど、はい、ということでG さんの写真展も無事開催されましたということで、今週は須藤さんが2つ見てきましたというご案内でございました。その 最初にやりました、東京写真月間2011ということで、この配信後多少残ってはいるんですね。
はい、
いくつかまだこれからありますので、日本写真協会さんのページからご覧いただいて、いけそうなものがあれば、見てみるのはいかがでしょうかということで、今週は写真展2つご紹介いたしました、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノンでした、
はい、ではまた来週、
はい。